受験生の時間とスケジュール管理術。その11。明るい部屋で勉強するとき、必ず部屋は明るくする。小学生の頃、視力は両目とも 1.5 ありました。中学の頃も視力を維持し続けていましたが、最初に変化があったのは高校1年の冬頃からでした。本腰を入れて受験勉強をするようになってから視力が急激に低下しました。これまで両目 1.5 あった視力がみるみるうちに低下していきました。高校卒業後には最終的に両目 0.1 くらいまで落ちてしまいました。ほんの数年間という短い間に大きな変化があり、ショックを受けたことを覚えています。周りの景色がぼやけていくのはとても悲しいことでした。視力低下を経験して分かったことがあります。視力は維持しているうちはいいですが、一度落ち始めるとどんどん落ち始めます。理由は単純です。目が疲れたから目を酷使し、酷使したからさらに視力が落ちるという悪循環に陥るからです。では最初に視力が落ち始めるきっかけは何だったのか。当時の原因を振り返ると様々な思いが浮かびます。もちろん受験勉強で普段より目を酷使することも原因の一つでした。特に大きな原因の一つになったのではないかと思うのは部屋の明るさでした。当時暗い部屋で勉強していました。勉強するのは夜が中心である上、暗いとなんとなく気分が落ち着くという理由でした。これが良くなかった。部屋が暗いと勉強の質が低下します。部屋が暗いとぼんやり見える教科書の文字を見ようと目に余分な力を入れます。長時間のため目が疲れやすくなっていたのでした。疲れた結果、ピントの調整がうまくいかなくなり視力が落ちてしまう。落ちてしまうとさらに目を酷使してしまい、また視力が落ちるという悪循環でした。視力が低下して悪くなれば体も疲れやすくなりました。視力の低下だけでなく肩こり、頭痛などを引き起こし、勉強の継続に支障をきたしていました。社会人になって23歳の頃、レーシックという視力回復手術を受けました。手術はほんの10分。その結果、両目が 1.5 に回復しました。それからというもの、今では必ず部屋を明るくしてから勉強や仕事などをするようになりました。私は本を書くときも夜ではなく朝や日中にしていますが、視力を守るためというのが理由の一つです。同じ失敗をもう二度と繰り返したくないからです。未だに暗い部屋で仕事や勉強をしていると不安があります。部屋を明るくするか否かはそれくらい重要だということです。部屋が暗くても見えるといえば見えるし、わざわざ電気をつけるのが面倒という人もいるかもしれません。些細なことかもしれませんが、部屋は必ず明るくしておきましょう。視力だけでなく疲れやすさにも大きく影響を及ぼします。部屋の電気を明るくして勉強する。